今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書の7章1節から14節です。伝道者の書7章1節から14節。良い名声は良い交友に勝る。死の日は生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。知恵ある者の心は喪中の家に行き向き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。知恵ある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚かな者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音に似ている。これもまた虚しい。椎茸は知恵ある者を愚かにし、マイナイは心を滅ぼす。ことの終わりはその始めに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。軽々しく心を苛立たせてはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。このような問いは知恵によるのではない。資産を伴う知恵は良い。日を見る人には益となる。知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。知識の益は知恵がその持ち主を生かすことにある。神の御業に目を留めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること。それは後のことを人に分からせないためである。アーメン。一言お祈りをします。人には、すべての人には終わりの日があります。そしてその終わりの日、その人の総決算がなされ、その人がどのような歩みをしてきたかが誰の目にも明らかにされます。明らかにされないものは神様がすべてご存知です。主よ、私たちがこの日数を正しく数えることを教えてください。この人生の日数、それがどれほどであるのかを私たちは知りません。いつ終わりの日が来るのか分からず、また私たちが生きている間にどのような道を歩むのかを多くの人は分かっておりません。どうかしよう、私たちがこの生きている日数を正しく歩み、正しく数えることができますように。どうか今日この語りしもべの唇を清め、またここにいる生徒たち一人一人の耳を清め、そしてあなたの命をしっかりといただかせてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のところではですね、死ぬ日は、生まれる日に勝る、一節の方で早速記されておりますけれども、人には、誰しも死ぬ日が訪れます。終わりの時があります。人生は長いと、人は見ます。ある人は、何十年と生きます。だいたい日本人の平均寿命は、7,80 歳ぐらいでしょうか。だいたいそのぐらいですけれども、その生きている長い日のうちに何をしたのか、それは私たちにとって、永遠の未来を決定する上でとても重要なことです。なぜなら永遠の向こう側においては 私たちがこの地上においてどのように歩んだか、それによってボーナスの査定が決定するからです。イエス様を信じた人はですね、誰でも天国に入れる、これは真実ですけれども、でも地上でイエス様を信じてから相変わらず不貧困の道を歩んで、強盗をしたりとか、なんかそんなことをしたりとか、まあ、そうやって歩んだ人と、イエス様を信じて後にもう以前の行いを悔い改めて歩んだ人とのその終わりは全くもって、永遠は全くもって違うわけですね。人は地上において行ったことによって、査定されると、コリント書の方にも書いてありますし、また白い御座の裁きにおいて、あの黙示録の最後の方で、そこでも、それぞれ各自が地上で行ったことに応じて裁かれたと記されているからです。まあ、クリスチャンとして歩んでいる人の中に、ちょっとあのいい行いをして歩むのはちょっと堅いな、よしじゃあこうしよう、あの自分の人生の息を引き取るときに、あのイエス様ごめんなさいと言って息を引き取れば、それで天国に入れると、まあ、そういうふうに思って歩んでいる人が、まあ、いるんですね。でも結構ですね、罪汚れに人生勢いづいてしまったら、ね、なかなかストップができないんですね。あの車は急には止まれないですね。罪に走った人はですね、急にはその方向転換できないものなんですよ。だから人生の終わりにイエス様ごめんなさいって言えるかどうか、それはわからないですね。イエス様のことを思い出せるかどうかも、またそういう時が与えられるかどうかも分かりません。ですから私たちは本当にですね、死をいつも意識して歩むこと、その方が勝っています。ソロモンはですね、2節でも祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い、そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。また4節でも知恵のある者の心は喪中の家に行き、愚かな者の心は楽しみの家に行くとあります。ソロモンはですね、生きてる間楽しもうじゃないかというタイプの人でした。でも結局ですね、愚かさを身につけているうちに愚かが勢いづいて、車が急には止まれないように、車は急に方向転換できないようにですね、愚かの方に勢いづいてしまったら、もうなかなか方向転換できなくなってしまうんですね。偶像礼拝者と、ね、結婚して、でそれでそれがさらにさらに、その偶像礼拝者の妻が多くなってくると、その妻の声もだんだん騒がしくなってくるわけですね。ねえ旦那さん、偶像礼拝の偶像を買ってとか、偶像礼拝の神殿を作ってとか、あなたも偶像の神に生贄を捧げてとか、どんどんどんどん、その声がざわざわざわざと大きくなって、人の世間体の手前の、何が救いであり何が永遠の滅びかを知っているのに、でも頭では分かっていても、その目の前にいる妻の声とか、目の前にいるそういうざわめきの人々の世間体とかの方が大きくなって、で結局滅びの方へと向かってしまうんです。ソロモンは生きている間ですね、喪中の家ではなく楽しみの家に向かい、また自分の家を楽しみの家尽くしにしました。ところ喪中の家、喪中というのは要するに死んだ人がいる家ですね。その死についてなかなか考えなくなってしまいました。まあ、ソロモン自身が喪中の祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い、そう、思ったのを、まあ、この伝道者の書を書いたのは彼が、まあ、王を退いた後で、ある可能性が非常に高いことを、まあ、2章の方で見ましたけれども、まあ、彼がその、ね、王位を退いた後、まあ、このようなことを振り返ることができたのは、まあ、ある意味幸いだったかもしれません。彼の心は愚かな方へと向かってしまいました。まあ、でも、まあ、この伝道者の書を見ますと、結局全ては虚しい、知恵ある者も愚か者も一緒だと言ってる彼には、やはり彼の心はもう愚かなまんま、 まあ、終えてしまったことでしょう。私たちはですね、ですから日々永遠を考えながら、永遠を念頭に置きながら歩んでいく方が私たちにとって益です。日々ですね、この世の楽しみとか、この世の快楽だとか、目に良いものとか、そういったものを、そうしたものを追い求めるよりも、むしろですね、知恵を求めるべきであると書いてあります。5節、知恵ある者の叱責を聞くのは、愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚かな者の笑いは、鍋の下の茨が弾ける音に似ている。これもまた虚しい。昔は鍋の下に火をかけて、それでその鍋をの中の食事を調理しましたね。で、茨はよく燃えます。油が、まあ、込められているんでしょうか。茨は火をつけるともうバーって燃える。ですから、まあ、今でいうとこの新聞紙ですね。あのバーベキューの時に焚き火に火をつけるまでは新聞紙に、燃えやすい新聞に火をつけて、それで燃やしてますけども、昔は茨とかそういう燃えやすい草を、ね、使っていたんですね。愚かな者の笑いは、その茨が火で弾ける音に似ている。愚かな人はですね、ですからその話は何の足しにもならないんです。ただなんかパチパチする音を聞いていても、それはしょうがないように、愚かな者の歌声、愚かな者の笑い声、愚かな者のおしゃべり、それはですね、聞いていても何の得にもならないんです。むしろその愚か者はやがて茨みたいに燃え尽くされてしまうんですね。私たちは何か実を結ぶのであるならば、その実は永遠に残る。でももし実を結ばせるのではなく、茨を生じさせる、ただトゲトゲだらけの、それただあの燃える燃料にしかならないようなもの、それはですね、やがて本当に永遠に燃えるゲヘナという炎の中に投げ込まれてしまうんです。そのような愚か者のその笑い声は何の足しにもなりません。五節のところに、知恵ある者の叱責を聞くのは、愚かな者の歌を聞くのに勝る。まあ、二通りのタイプの人がいるんですね。知恵ある人の叱責を聞きに行こうとして、で、そうして命を得る人と、知恵ある者の叱責を聞きたくない、もう聞き飽きたと言って、むしろ愚かな者の歌声を聞きに行く人、まあ、そういうふうに二通りに分かるんですね。皆さんどうか愚かな者の道ではなく、知恵ある人のところと行って、そしてその知恵を得て永遠の命を得る皆さんでありますように。ただですね、知恵もですね、何節見ますと、しいたけは知恵ある者を愚かにし、マイナイは心を滅ぼす。このマイナイっていうのは賄賂ですね。ですから、あの、皆さんが知恵を学んでいても、その知恵をですね、しいたけによってあの取り除こうとする悪しき者が、ね、いるんです。悪魔サタンがですね、今こうして皆さんが御言葉の知恵を聞いているんですけども、でもその御言葉の知恵をですね、取り除こうとして皆さんに変な人を送ってですね、でそれでその人の心を煩わせようとさせたり、まあ、そういうことをするんですけども、でも皆さんそのようなことから離れて知恵に向かうべきです。またマイナイ、これは賄賂のことですけども、賄賂は心を滅ぼす。本当に知恵あることから何か欲張ったことに目を向けて、そっちの方に心を向けるのであるならば、本当に滅びに向かっていることになってしまいます。また9節のところに、軽々しく心を苛立たせてはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。これはですね、あの9節の、まあ、直訳しますと、あの霊を怒りの方へとせき立ててはならないということです。心、これはルアハというヘブライ語ですので霊です。霊をですね、怒りの方に向けてはならない。確かに主にあっての聖なる怒りというものはあります。正しいことが行われないとき、 イエス様も神殿の中において商売がはびこっているのを見て義なる怒りに駆られました。確かに聖なる怒りというものはあるんですけども、しかし霊をですね、怒りの方へとせき立てること、これはですね、それは良くないことです。愚かなことです。苛立ちは愚かな者の胸にとどまる。ですから、あえてですね、確かに嫌なこと、悪いことが起こった、でそちらの方にですね、あえて霊をせき立てたり心をせき立てたりするのは、それは良くない道です。私たちの心が平和であるならば、皆さんの骨は強くなります。でも皆さんの心が怒りに、あるいは何か劇場に駆られるのならば、怒りは皆さんの骨を枯らせます、腐らせます。ですから本当に平安であることが知恵ある人の道です。十節のところに、どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。このような問いは知恵によるのではない。確かにですね、昔の方が今より良かった、そういうふうに言う人は、たくさんおります。でもそれは知恵によるのではありません。この何章の全体、今日の箇所全体を通して見ますところは、人には死ぬ日が来ます、そして死ぬ日、それは生まれる日よりも勝っていると、書いてあります。死ぬ日の方が生まれる日よりももっと尊いものであるべきです。アブラハムも、イサクもヤコブも確かに死にました。しかし死ぬ直前にですね、本当に自分の産んだ息子娘たちを呼び寄せて、彼らを祝福して、で神様の道にしっかりと歩みなさいと言って、そしてヤコブはですね、その死ぬ直前に杖に寄りかかって死を礼拝しながら天の御に死んでいきました。おぎゃーって生まれるその日よりも、はるかにそのヤコブのその死んだ日の方が栄光に満ち、尊厳に満ち、また美しさに満ちておりますね。ですから私たちは日々ですね、昔よりも今の方がさらにいい、そういう歩み方をする人はまさしく知恵に満ちた人の歩みですね。だからどうして昔の方が今より良かったんだろう、昔は幸せだったわ、そういうふうに言う人は結局ですね、昔よりも未来を、今よりも未来を良いものにしようとする努力をですね、怠っていった結果ですね、昔の方が良かったわ、いう人、今自分が、例えば結婚しているのであるならば、旦那さんを喜ばせるとか奥さんを喜ばせるとか、そういったことを怠っていると、どんどんどんどんその旦那さんも奥さんも良くない方に行ってしまう。で今いる目の前にいる旦那さんや奥さんがなんか、昔よりも良くない状態になっているのは人のせいにするものですね。でもやはり自分自身の中にも妻やまた旦那さんをそういうふうにしてしまった原因があるわけですね。夫婦のことに限らず、事業にしても、あるいは人生のことについても、あるいは勉強のことについても、昔の方が良かったって思う人は、要するに努力を怠ってきた結果です。主にあって信仰にあって歩んでいくならば、昔よりも今の方が本当にいい、そういうふうに思うものです。ですから私たちはむしろ信仰の歩みをですね、日々努力して歩んでいくべきですね。信仰の面において怠っていると永遠にこの後悔をし続けるんです。地獄の豪華に焼かれながら、昔の方が今より良かったと、生きている時の方がこんな地獄の豪華に焼かれている今より良かったと、そういう永遠の後悔、皆さんそんなこと嫌ですよね。そんなことにならないためには日々しっかりと信仰の歩みをするべきです。愚かな人はですね、本当に日々のんべんだらえると歩むものです。パウロは言っております。ピリピ書の3章の17節からのところで、ピリピ人への手紙の3章 17節です。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけですけれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。アメン。多くの人々はキリストの十字架の敵として歩んでおります。彼らの思いはですね、天のことでなく地上のことだからです。しかしそのように思いが地上のことだけとして歩んでいるならば、その行く先は滅びです。ソロモンはそうでした。また昔よりも、あ、今よりも昔の方が良かったと思っている人は大体そうですね。この地上のことを、それだけを考えて天のことを考えずに歩んでいるけれども、私たちの国籍は天にあります。そしてイエス様はそこから救い主として天からおいでくださいます。ですから私たちはいつも天を、ね、すなわち永遠を思って歩むべきですね。人生の終わり、死、それは誰しも訪れるものです。その死の日にどのような、ね、評価がなされるか、元にある人は栄光のうちに天に挙げられていきました。ある人は恥のうちに、むしろ、ああこの人やっと死んだか、よかった、ね、そんな風に思われながら、人々に思われながら死ぬ人もまたいるわけですね。聖書の中には本当に愚かな死に方をした人もおれば、尊い清い死に方、栄光の死に方をしていった人たちもおります。もう愚かな死に方をしていった人といえば、まあ、ナバルとか、サウル王とか、しかしそれに引き換え、ヤコブ、子供たちを祝福しながら、ついに寄りかかって礼拝しながら手に身元にまかりました。ステパノも、本当に自分に対して石を投げつけている人々を取りなしながら、栄光の御座に座っておられるキリストを見上げながら天に、上げられました。皆さんもどうかこの生きている間は栄光の死に方をするために歩んでいきますように、最後に、パウロがどういうその人生の終わりの時にどのような栄光の考えに浸されていたか、第二テモテの4章に記されています。第二テモテの4章、ここはですね、パウロの愛する弟子テモテに向けて書かれた手紙ですけれども、まずテモテにですね、パウロは神の御前で、また生きた人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりとやりなさいと命じました。私たちの人生においても殉教の時や逆境の時がありますけれども、しかしいかなる時においても御言葉に従って歩むべきであり、また人々に対しては、御言葉を知らせるべきです。人の顔を見て、あ、今ここはちょっとこの御言葉で諭すと怒られるなとか怖いなとか、そういったことで御言葉を伝えないでいるわけにはいきません。御言葉は、時が良くても悪くてもしっかりと伝えなさいとパウロはテモテに命じました。まあ、というのは、人々が健全な教えから耳を背けてですね、都合のいいことを言ってもらうために、教師を変えるんですね。 いくら御言葉によって悟しても、それでもそれを、ね、嫌がって、で何度も何度も御言葉によって悟すうちに、御言葉は悟す方も聞く方も疲れてしまうんですね。でもその人が相変わらずその罪の行いやめず、また悔い改めもしないのであるならば、ずっと御言葉によって悟さなくてはならない、まあ、そのようにしてですね、聖なる時間を無駄にしてしまうようなこともあるんですけども、でも愚かな人というのは自分に都合のいいことを言ってもらうために教師を変えるんですね、まあ、そのような時代になるとパウロは警告しております。しかしパウロはテモテに対しては、どのような場合でも慎んで困難に耐えて伝道者として働いて自分の務めを十分に果たしなさいと命じております。そしてパウロはテモテに言います。この第2テモテの4章6節、私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。アーメン。私たちもこのパウロのようになりたいですね。私は自分の走るべき道のりを走り終えました。戦うべき戦いを戦い抜きました。あとはもうただ義の栄冠だけが待ってると、ね、人生を終えるその日に私たちもそのように告白したいですね。ただ義の栄冠だけを待ってる、それは信仰の戦いを走り抜いた人に約束されている報酬です。素晴らしい報酬です。そしてパウロはこの最後のところで、私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのですと、私たちも預かれるんです。主の現れを慕っているならば、皆さんもこの義の栄冠に預かることができます。どうか皆さんは生まれた日よりも死んだ日の方が勝っていると、ね、そのような歩み方をしましょう。生まれた日の方が死ぬ日よりも勝っているっていう人は、ね、生まれなかった方が良かったということですね。皆さんは生まれた日よりも死の日が勝っていると大胆に告白して、天に置いて天に身元にまかって、そして義の栄冠を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、生まれる日と死ぬ日があります。どちらが勝っているかはその人の日々の歩みによりけりです。生まれた日の方が死の日の方がよりも勝っているとするならば、その人は生まれなかった方が良かった人、茨のような人、永遠の炎へと焼かれてしまう人。しかしヤコブのように、パウロのように、アブラハムのように、本当に幸いな信仰の日々を過ごすことができますように。どうか生徒たち一人一人のその日々の歩みを御言葉によって固く保って、そして本当に戒めを尊く受け入れて、そしてその戒められて命へとますます継ぎ合わされて、ますます命の性質を身にまとう生徒たち一人一人でありますように。どうか愚かなものとなって次々と教師を変えて、自分に都合の良いことを言ってもらうために奔走するような愚かなものになることがありませんように。主よ、どうか生徒たち一人一人をその信仰の生活を日々あなたがしっかりと見守って、悪しき方向へと転換しようとするならば、すぐにあなたが打ち叩いてでも正して正しき道を歩ませ、後には栄光の冠を受けることができる私たち生徒でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。